Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私ロミオ・シャナハンと一緒に学び、今使われている生きた英語、そしておしゃれな英語を一緒に勉強していきましょう。はい。それではですね、本日も早速よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらい、前回のテーマはレストランでの便利なフレーズでしたね。まあレストランで入店から退店までいろんな会話ありますけども、特にですねテーブルに着いた時やっぱりスマートに注文できたらかっこいいですよね。まあ指さしてねこれでちょうだいみたいな感じで伝わるかもしれませんけど、まあせっかくなんでおしゃれな注文ができたらかっこいいなというテーマのもとでやりました。では、3つに分けて勉強しましたので、前回のおさらいまず1から勉強していきましょう。はい、まず1つ目教えましたのが、もう少し考えていい?でしたよね。もう少し考えさせてください。結構ね、せっかちな店員さんだったりしたりするとね、パーッと来て、注文いいかい?って聞かれたりするんでね、そういう時に、ちょっと考えさせてください。こういったフレーズを学びました。一つ目。Can I get another minute? Can I get another minute? こういうフレーズでしたね。もうちょっとゆっくり2回だけ読みましょう。いきます。Can I get another minute? Can I get another minute? はい、どうでしょう。まあ文章をね、分解して考えると簡単ですね。Can I get 何々。これで、何々をもらってもいいですか?ですよね。で、その後に来たのが、another minute。another minute。まあ、another minute。これ、あと1分っていう意味ですね。minute。分ですよね。ですから、あと1分もらっていい?要するに、もうちょっと考えていい?まあ別に1分とか2分とか、そんなはっきりした時間である必要はないですもんね、当然。もうちょっと考えさせてください。そういう意味になります。まあこれと似たような表現で、Can you give me a few more minutes? Can you give me a few more minutes? っていう表現もあります。まあ意味は同じなんですけども、ちょっとまあ、使う人によっていろんな表現がありますのでね、なるべく多く聞いておいて、まあ、聞いた時に分かる程度になっていただけたら十分かなと思います。まあ、一番簡単なのは今さっき教えました。Can I get another minute? これがおすすめです。はい。それでは先週のおさらい、二つ目に参りましょう。二つ目。どれぐらいの量ですか?はい。やっぱりね、サイズの感じって海外行くと全然違いますよね。どんなサイズになるんだろう?これ何人分ぐらいなのかなってやっぱり心配になる時あります。すんごい量出てきて食べられなかった申し訳ないですもんね。ですからどれぐらいの量ですか、聞き方覚えておきましょう。また日本でね飲食店なんかされてる方はこの言葉を覚えておいたらね、聞かれた時にパッと答えられるかもしれません。では、いきます。どれぐらいの量ですか。 How big is this? How big is this? はい、こういう表現が一番簡単ですね。いろんな表現ありますけど、今言ったのもう一度、あと2回ゆっくりと読みます。いきます。 How big is this? How big is this? はい、いかがでしょう。まあちょっと英語わかる方はもう、聞いたことある方いらっしゃると思います。 How big is this? How big? Big って大きいという意味ですよね。ですから How big? どれくらい大きいの? Is this? これはっていう意味ですね。簡単です。How big is this? どれくらいの量ですか?一番簡単だと思います。で、まあ、もう一つ私がおすすめの、ちょっと丁寧な言い方があるんですけど、ちょっとまあ長くなると思いますので、この文章は。まあ、余裕のある方は覚えてください。いきます。どれくらいの量ですか?同じ意味です。How many people does it serve? How many people does it serve?はい、どうでしょう。 How many people 何人ですかっていう意味ですよね。 How many people 何人ですか。 Does it serve、それは何人分をサーブしますか、何人分に値しますか、そういう意味になります。ですから How many people does it serve って聞いたら、あ、どれぐらいの量ですかって聞かれてるんだなっていうことを分かっておきましょう。はい、どうでしたかね。例えばまあ文章を作るとしたら、How big is it? Is it enough for three people? こういった表現もありますよね。ちょっと3人で食べるんだけど、3人分 足りますかみたいな聞き方です今のは。もうあと2回読みますね。いきます。 How big is it? Is it enough for three people? How big is it? Is it enough for three people? はい、いかがでしょう。 How big is it? まあ How big is this? と同じですね。でその後に来たのが Is it enough for three people? と来ました。 Enough、 十分な、何々をするのに十分なっていう意味がありますよね。でその後に来たのが For three people、 Three people、 三人ですね。はい、もう簡単です。 Is it enough for three people? 三人分になりますか?っていう表現ができちゃいました。はい、いかがでしたでしょう。 How big is it? Is it enough for three people? これどれぐらいの量ですか?3人分に足りますか?という文章になりました。はい、それでは前回のおさらい3つ目、これで最後ですね、やっていきましょう。3つ目、ちょっと変わった文章、ソース、たくさんもらえます?多めにもらえます?っていう表現です。いきます。 Can I get extra sauce? Can I get extra sauce? はい、いかがですか。 Can I get 何々、何々もらえますか。まあ注文の際、何かくださいという時にも使えますね。 Can I get extra sauce? Extra sauce、 Extra っていうのは、まあ余分なとか追加でっていう意味がありますね。extra sauce だから、ちょっとソース多めにもらえますか、追加でもらえますかっていう意味になります。 Can I get extra sauce? Can I have? っていう人もいますね。 Can I have? 持つという意味の have ね。 Can I get? もしくは Can I have? 結構、使い分けできますので注意してください。意味は同じですけどね。はい、ではですね、この Can I have? を使ってちょっと文章を別のものを作ってみましょう。質問文です。Can I have that without tomatoes? Can I have that without tomatoes? はい、いかがですかね。 Can I have that? それもらえます? Without tomatoes もしくは tomatoes。 はい、トマトですね。トマト、まあイギリス英語に近いオーストラリアではトマトって言いましたね。まあアメリカ英語だとこれがトメイドになるそうですけど、まあ皆さん使っていただくのはどちらでも結構です。ただまあ皆さんがアメリカ英語を使うならアメリカ英語、イギリス英語を使うならイギリス英語みたいな、ちょっとまあ統一はした方がいいですけどね。好きな方をお使いください。 Can I have that without tomatoes? はい、トマト抜いてもらえますか。 without、何々以外でと、何々抜きでという意味になりますからね。 Can I have that without tomatoes? これでトマト抜きでもらえますかっていう意味になります。はい、いかがですかね。はい、それではお待たせしました。ちょっとごめんなさい、長くなっちゃったんですけど、先週のおさらいは以上です。それでは本日のテーマにやっと入っていきましょう。お待たせしました。本日のテーマ、みんなが気になる砕けた表現、みんなが気になる砕けた表現です。はい、砕けた表現、まあ日本人同士の会話でもね、時折言葉がちょっとカジュアルになったりね、外国人の話し方もそれと同じように十人十色です。今回はですね、学校ではあまり学ばないネイティブもよく使う英語のカジュアルな表現、これをいくつか表現します。まあ頑張っていってください。映画とかね聞いてたらよく出てくる表現だったりするかもしれませんね。はい、今回もね3つに分けて勉強します。では早速、まず1つ目、これが wanna、wanna、 はい、 wanna、 ちょっと、いきなり wanna って言われてもちょっと意味わかんないかもしれませんけど、 wanna、 wanna be の wanna です。スパイスガールズがね歌ってたでしょ、 wanna be の wanna ですね。 wanna、 want to の省略された形でございます。 want to、 そう聞くと簡単ですよね。 I want to 何々の want to です。これを I want to、 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 I wannaで、まあ、だんだん言い方が変わってきたんでしょうね。I wanna do 何々、何々をしたい。はい、というわけです。簡単ですよね。では文章を作りましょう。例えば I want to drink a cup of coffee、 I want to drink a cup of coffee、 はい。まあ、簡単な文章を作ってみました。I want to drink 何々を飲みたい。A cup of coffee. A cup of coffee. カップ一杯のコーヒーですね。カップ一杯のコーヒーを飲みたいです。これを wanna を使って表現すると I wanna drink coffee. I wanna drink coffee. はい。今のコーヒー、カフィーもコーヒーも A cup of coffee をさらに省略してただカフィーとだけ表現しました。まあ、どこの国でもね、やっぱり若い人って、まあ、カジュアルにすごく短く表現したがりますよね。もちろん英語圏の人もそうです。ですから、I want to drink a cup of coffee 丁寧に言うよりも若い人は、I wanna drink coffee という人が多いですね。まあ皆さんも、まあ、タイミングに合わせて使い分けてください。まあでもおすすめなのはやっぱり、ね、ネイティブではない方はやっぱりなるべく丁寧な英語を心がけていただきたいですけどね。なんかやっぱりね、あんまり砕けた英語を日本人が使ってるとね、ちょっとやっぱり聞いてる方も違和感を感じちゃうんですよね。例えばね、外国人が日本に来て大阪弁でほな毎度とか言ってたらなんかやっぱりね、違和感感じちゃうのと一緒で、まあ伝わるんですけどちょっとね、場合によってはちょっとあれってなっちゃうのでね。まあ、皆さんはなるべく丁寧な英語を使ってほしいです。まあでもね、知っとくのは全然損じゃないんでね。覚えておいてください。wanna, want to の省略形でした。はい。では次。同じような意味です。同じような意味ですね。gonna, gonna. はい。gonna. これは、g-o-n-n-a。g-o-n-n-a と書いて、going to の省略された形なんですね。going to。 はい。わかりますかね。will。 I will 何々と一緒ですね。何々をするつもりだとか、する予定だっていう意味ですね。未来の形です。では、まあ文章を作った方がわかりやすいと思いますので、文章をさっきと同じように作ってみましょう。いきます。I'm going to study Japanese.I'm going to study Japanese. はい。I'm going to study Japanese. 私は日本語を勉強する予定です。はい。簡単な文章ですね。これをまたちょっと短く簡単な文章にしますと I'm gonna study Japanese. I'm gonna study Japanese. はい。すごく流れるように一気にネイティブ感が増したでしょう。はい。さっきの I wanna drink coffee.と同じようにね、I'm gonna study Japanese。 めっちゃ短くさらっと言っちゃうとやっぱり英語聞き慣れてない人ちょっと戸惑っちゃうかもしれませんのでね、はい、I'm gonna study Japanese。 まあさらっと言われてもね、わかるようになればいいですね。なるべくまあよく聞けば、ちょっとね、聞いた時にパッとパニックにならないかもしれませんのでね、さらっと早く言われるぞと、まあゆっくり話してくださいっていうのが一番いいんですけどね、はい、慣れてください。頑張って。これはもう慣れろとしか言いようがないんでね。はい。大変ですけども。頑張って。聞き慣れてください。I'm gonna study Japanese.、私は日本語を勉強します。はい。まあ、ちなみにですね、一つ教えておかないといけないのが、これ、gonna。going to の省略と言いましたけども、ちなみに、どこかに行く場合の going to。これは、gonna にしてはいけないんですね。going to, I'm going to どこどこですね。これの going to は gonna にしてはいけないというルールがあるんでね、気をつけてください。例えば、I'm going to the cafe カフェに行きます。これは I'm gonna the cafe にしちゃダメなんですね。これだけ注意してください。はい。はい、それではですね、お待たせしました。本日最後のフレーズというか単語ですね。砕けた表現。これが、watcher。watcher。 はい。watcher。 かわいいですね。はい。これも簡単。what are you? の省略された形です。what are you doing? これですね。はい。what are you? what are you? what are you? what are you? what watcher? ってなっていったわけでしょうね、きっと。はい。例えば文章。さっきの what are you doing? これですと what you doing?こういった表現になるわけですね。最後の doing、 これもちょっとまあ今時の若者風に doing、 もう G を ほぼ発音しない上に文として書いた時も What you doing? Doing D-O-I-N で最後アポストロフィーで終わっちゃうんですね。はい、ちょっとカジュアルすぎる感じなんでね、あんまりやっぱりさっき言ったように日本の方には使ってほしくないですけどね。まあ一応知っておいてください。 What are you doing? これが What you doing? になります。はい、まあ聞こえは可愛いですけどね。ではもう一つ、これがですね、まあちょっとだけ長くします。 What are you going to do? はい、さっきの going to も出てきますね。 going to は省略するとどうなるんでした？ gonna でしたね。ですから What are you going to do? これは What you gonna do? What you gonna do? になるわけですね。はい、 What you gonna do? まあめちゃめちゃネイティブ感は増しましたけど、かっこよく聞こえるかもしれませんけど、まあやっぱり丁寧な表現ではないので、はい、何度も言いますけども、あんまり使わないでほしいですね。はい、個人的には。まあでも外国人がよく使ってくるフレーズではあるのでね、特に若い人、聞いて分かるようにはしておいてください。はい、では本日おさらいにポイント単語して、おさらいしていきましょう。まあポイント単語と言いましても、今日は3つともね教えたもの単語ですので、これだけおさらいします。はい、一つ目に教えたのが wanna、 wanna でしたね。はい、 wanna、 want to の省略形でした。 I want to drink a cup of coffee、 これを省略してめっちゃ早く言うと I wanna drink coffee、 こうなるわけですね。すごく簡単です。はい、では二つ目に教えました、これが gonna、 gonna ですね。はい、going to の省略された形です。ですから、I'm going to study Japanese。これを今風の早口で言うと、I'm gonna study Japanese。はい。going to が gonna になって、I'm gonna study Japanese。日本語勉強します。という意味になるわけですね。で、注意点が一つありましたね。注意点。どこかに行く場合の going to。これは gonna にしてはいけないでしたね。ですから、I'm going to the cafe、 カフェに行きます、を I'm gonna the cafe っていうのは間違いですね。注意してください。はい、それでは、3つ目の単語、これが Watcher、 Watcher でしたね。 Watcher、 What are you の省略形でした。ですから What are you going to do、 これを省略して短く言うと What you gonna do になるわけですね。What you gonna do? はい、いかがでしたかね。今日かなりちょっと砕けた表現ばっかり教えましたけど、まあ、聞いてわかるようになってれば映画とかね、音楽とかも楽しみやすいかもしれません。というわけで本日のテーマ以上となります。皆さんありがとうございました。